困っている山島を救いたいと叫んでいるラジオ番組です。805丹波、イエーイ。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールも丹波市山貝の下地地区のことはじめに参加してくれた子どもたちのコールです。こうして子どもの声のコールを聞くと、目線を遠くにして何十年か先の山を考えなくっちゃって思いますよね。さて先週のお話は、この下地地区のことはじめはお餅つきで、いつから始まったかわからないぐらい伝統のある行事です。下地地区の公民館は27年ほど前に建て替えをされ、その時は村の山の木を扇木して柱材などにされた。この時の役員さんは金馬という木馬で遊ばれたというお話を伺いました。今日のお話は1月12日月曜日に稲槌の日向から遠坂の和田の山道を往復したお話です。このきっかけは、遠坂の駐在さん川端さんが罠をかけることができる資格は取ったけど、まだ丹波の山に入ったことがないということと、鶴がこうしてラジオで山のお話をしているということがミックスされまして、川端さんの罠狩猟の先生でいらっしゃいます稲槌の足立義則さんに、日向と和田の山道を教材にして、イノシシや鹿の足跡、獣道などを教えていただきました。
こっからこれ、あそこからずっと歩いてきて、しかもあそこだけ歩いとね、ここも歩いとじゃな、これ
その木が悪いとり、
どこ歩いとる、あんた歩いてみないな、それがわからなんだ、罠かけしたってあかんわな。
そっか、でもこっちちゃうんだ。
まあまあ、どこ通ってる、見て行ってみたいな。そしたらわかるわ。やろ、それでは取れへんわ。ここから見てみ、ここから見てみない。
その一つ目は分かってる。
ここから見たら、なあ、彼女の前通りよねんな。ここを、そう、いやじゃあ、これずーっとこういうように通りよねん。
これ。
うん。だからここら辺に罠、この筋に罠かけなんだ、取れへんねん。わかるやろ、こっちがそのあの感じで見たら、こっから向こう見たったら。右とも、あの左とも右とも違う、微妙にこの綺麗になってますや。
この向かって右手の
ここがこれからな、ここへ行くのがなんとなく磨けとるのがあれでしたろ。うん。ここでこういうとこ通って行ったのじゃない。ここから来て、ここへずっとこういうように。
この辺のどっかで置いとく。
そうやね。うん。
獣道を歩けるようになるということが基本のようですね。そして。
え？ぬた、ぬた。
ぬた。
うん。
ああ。
これがイノシシの甘いの一番向こうの木も白になってますやん。そのまま前。前。もっと前。もっと前、左のとこ見たら白になってますやん。木、こけとる木が。その前、前な、あなた。もっと前見に、もっと前、前、前、前。
まあ、ここも。
あそこでドロドロになってきて、通ったから、これ泥がついとるんですよ、あの木も。ついてましたよ、あれ
白い斑点みたいな。
こういうのじゃない、これ
これこれこれこれこれこれ
貝が泥って黒を見よう黒や思ったらもう白になっとんねん
さっきの海の場の泥
分かった分かったこっちの白いの
そう
あれが泥私黒いのを見よった
何これあの子の土が
白
かったからから白いねんない
やこち
らの土星のそんなに教えのなかなかこれみんなテープに入ったらいやいやかまへんけんな入っとったっていやいやなそういうとこは力強い言ってもらうとこなんだななんぼ言うても分かんへんだ言うて
つるちゃん、ヌタンっていうこの意味が分からなくってね、キョトンとしてました。イノシシは泥を体中にまぶして遊ぶらしく、これで体についたダニやシラミを泥と一緒に洗い落とす、そういうことらしいです。その泥をつけたまま木の間を歩いているので、木に泥がついているというわけですね。こういうのを見つけてイノシシがどこを歩いているかを見るらしいです。わかりました。
ここにね毛積みがあるんや。二つ。で鹿はもう後ろ牛とな石屋が後ろに二つ並んであるんやけど、イノシシはこっちにあるんやね。
ああ。
せやからギュッとつくんやこういうように毛積みが。これで見分けるイノシシか鹿か。これは毛積みついとへんやろ。うんうんうん。そうなんですわ。こんなとこにおんねやな。おんねや、一郎ちゃんとこの、あの、あれよ、あの、菊芋を食いよって、これ取っちゃろう思うとんねん。
ネットで、イノシシとシカの足を見ていたら、確かにイノシシは後ろのひづめがつくので、地面に4つの穴が開いてて、シカは後ろのひづめがつかないので、2つの穴しかつかないようですね。寮のお話から、山道のお話へと、シフトしますね。この日向から罠に抜ける道に面白いところがあるんですよ。
これが二度びっくりいう峠でね、二度びっくりいうね、二辺これ峠上がった思ったらまたここで上がらんなんね。これで下りで降りられる思ったらまたここへ上がってこれでいかんなんだけど、二度びっくりいう峠なんです。うん、あ、この人で分かる。
この二度びっくりというところ、山街の足立文さん、足立万さんにお話をしますと、
トンバダが来れたら、よく聞きよった、医薬に行きよったりで、二度びっくりとこがあって、
それ
そこをこうで行って、いっぺん降りて、ヒリヒリしてやろ、うん、あんたら、まだもういっぺん山が、ふわーって、ね、びっくりしたんだけど、
二度びっくりとこ、面白いな、いや、それでやな、面白いね。なんかもうそんないっぱい残して
二度びっくりっていうところは本当に話に花が咲きますね。
昔の人は30分か35分に来よったよね。ここ
さ30分
自転車で行くやつと同じぐらいにあそこ出よったんや。うちから出て自転車でぐるっと回って出るやつと、いやいや、あの下回ってそれと同じ道来変わらんぐらいに行きよったんやね。まあその代わりにあいつに負けへんようにって盛大で歩いとるやるけんな
こんな競争されてたんですね。この山道を走るなんて鶴にはちょっと考えられないです。
いや、ここから見てもわからへんで、これが道なんですわ歩かれへんね、掃除したらへんねんね、これは道なんやな。まあ、間違い、そうそう、これはあっちこっちの境界でしたよ。
あ、
この右左、うん、もうこんなことになってしもうとさから見に来とらへんねんね。
この道をよくご存知の足立義則さんは、要所要所で山が荒れていることをこんなことになっとる、こういう言葉で何度となくおっしゃっていました。この稲槌の日向から遠坂の和田の往復時間にして約4時間、鶴は昨年の12月に稲槌の大林っていう山に入った時もきつかったし、遠坂の竹の下っていうところに入った時もとてもきつかったんです。それでお二人についていけるか心配していました。でもね、楽だったんですよ。 それは鶴は山の境界ラインのデータを取るために道なき道を登ったり降りたりしてそうしてたんだけど、今回は道があるんですよ。木が倒れていたり荒れているところがあっても道があるってことはこんなにありがたいことかなって思いました。ここで鶴の好きな道ということをちょっと聞いてくださいね。実は鶴が好きな道は東山会員の日本画の道なんです。どんな絵かと言いますと、ただ真ん中にまっすぐな道がドンと描かれててね、でもよく見ているとその先は右に曲がってるの。もしもこの道を歩いて右に曲がったとして、また見える道はまっすぐだろうなってそう思います。きっと右に曲がろうが左に曲がっていこうが、自分がいてるこの場所は常にまっすぐに見えるんだろうなって、それが道かなって思います。これ鶴ちゃんの人生観です。でも山道はこんなこと言ってちゃダメ。谷筋見て、どこが頂上か見て、どこに向かうかをちゃんと見て、そして山に入っていくんですよ。とにかく感覚を養うこと、山に詳しい人についてってとことこ登ったり降りたり、そうしないと道が見えてこないなって、山道はこうだろうなって思います。それからこの教えていただいた稲槌の日向から遠坂の和田に行く道が修復できたらどんなに面白いだろうなって思いました。倒れた木をのけてね、簡単に言ってすみません。倒れた木をのけて崩れたところを修復して通りやすくなったら、六甲さんの重曹のように日向と和田の山道も歩いて楽しむ人が寄ってくるって、そう思いませんか？それに大人が楽しいって思うことは子供も喜んでくれるでしょう。志倉の子供がこの道通って遠坂へ、遠坂の子供がこの道通って稲槌へ、この山のどこかで会って挨拶交わして、二度びっくりのところで笑って、それからね、倒れた木をのけるってことで災害の防止になるでしょう。獣道、人間がつけている山道、そして日本画の道も含めて道って面白いですね。やっぱり最後はこの言葉、コールをくれた子供に日向と和田の山道を見せてあげたいですよね。二度びっくりを体験させてあげたいわ。それから山のお話を伺ってて必ず聞く言葉は、もうわしがおらんようになったら山はわからんようになるで、この言葉なんです。そう言われる方とできるだけ山に入っていきたいって思います。足立義則さん、また山に連れてってください。川端さん、こんな機会をありがとうございました。また来週もお楽しみに。鶴ちゃんでした。